皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。9月になりました。なかなか8月の猛暑大変だったかと思いますしね、本当にまあ気候変動温暖化っていうのがどんどんと進んでいるような、肌感覚がありますが、今日も温暖化問題に関する情報をお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日最初のニュースはですね、北極圏の夏の海氷熱波で7月は最小を記録という、ニュースですね。これ2020年今年の7月に北極海を覆っていた海氷が1979年に人工衛星による観測が開始されて以来、どの年の7月よりも少なかったということなんですね。まあ、氷の、面積とかね、ずっと計測はされていたわけなんですけども、1979年からは人工衛星で観測されているということで、非常にまあ正確な、広さというんですかね、それが日々こう、ね、記録されているわけなんですけども、北極海が氷のない夏を迎えるという避けがたい未来に向けてまた一歩進んでしまったことになるかというふうに書かれています。北極海の海氷はですね、冬、凍って拡大するんですけども、夏、どんどん溶けていって9月に最も小さくなるということです。1980年代の7月の平均であれば、アメリカやカナダの面積にほぼ匹敵する広さが氷に覆われていたということなんですけども、非常にまあこれが小さくなっていって、大きくなったことが一度もないということなんですね。で、この学術誌ネイチャークライメットチェンジに、研究結果が掲載されていまして、なんと2035年までに北極海の夏の氷が完全に失われる可能性が高いということなんですね。このまま温暖化が進めば北極海の夏の氷がなくなるというような、予想は立てられていたんですけども、2035年という、もうそんなに遠くない、将来にこう、起こってしまうんじゃないかということが研究の成果として出されたということなんですね。で、これも皆さんご存知のように、北極圏の温暖化は地球の他の地域に比べて2倍以上の速さで進行しているということなんですね。で、こういうことがもうどんどんと進んでいってですね、元に戻らないということなんですけども、海氷が減ってしまった影響というのがあらゆる面に及ぶということなんですね。北極各地では嵐や波から海岸線を守る定着氷が、失われて、この氷がないとですね、海岸の浸食が早く進み、数多くの集落が危険にさらされるということなんで、たちまちですね、その、ところに住まれている方々にとっては極めて深刻な、影響があるということがあります。この、今年の夏、この記録破りの高温がさらに続くかどうかということは、科学者が注視をしていて、ただ2020年がね、特殊な、年かということで問うてみると、そうではないんじゃないかと。この現在の気候状況を考えれば、年によっては多少の変化はあるんだろうけども、元の状態に戻ることは決してないでしょうということで、どんどんと気候変動、それによる悪影響が進んでしまうかなというようなことが言われるのと同時にですね、その周辺だけではなくて、この太陽の熱を大気中に反射しているこの北極圏の、白い、氷がですね、その下にある海に熱が伝わるのを防いでいるということで、世界中の気候に影響を与えてしまうというようなことが言われていますので、本当に いち早く気候変動、影響ということはあるんですけれども、本当にこうどんなことが起こっていくんだろうなというようなことで、ちょっと、改めて、不安ばかり先立ってしまう、ニュースでありました。もう一つ外国のニュースなんですけども、環境活動家グレタさん、学業再開ということで学校に戻り最高の気分ということなんですね。スウェーデン人の環境活動家グレタさん17歳で今、スクールストライキを一人で始めて世界中に大きな影響を与えたんですけれども、1年間活動を終えて学業再開したことをご自身のツイッターで報告をしたということなんですね。私のギャップイヤーは終わった、やっと学校に戻って最高の気分ということなんですけども、スウェーデンではね、学校が終わった、あるいは学校の途中でもですね、何か、ボランティアとかね、いろんな人生経験を積むギャップイヤーというのがあって、それを利用するということで、こういうことがね、日本だとね、結構就職とか進学にマイナスになるみたいなことあるんですけど、マイナスになるどころかこういうことがね、できれば、本当に人生経験を積みですね、評価されるといいますか、そういうことのね、社会的な違いもあってできたのかなというふうに思うんですけれども、日本でもですね、もう本当にこういう形に変わっていかざるを得ないんだろうなというふうに思うんですね。私も常々ずっと思ってるんですけども、もうみんながね、同じ、時、4月に、ね、入学し、3月に卒業して、みんなが同じ時に就職するみたいなのはね、もうやめた方がいいんじゃないか、もうずっと思ってるわけですね。人それぞれの、スケジュールがあって、学校もね、中学終わり、高校終わり、すぐ大学に行くんじゃなくて、いろんな間にね、挟むっていうことの方が、いいかなというのは、私自身の経験からも思っているんですけども、グレタさんがね、まさにそういう形で、世界の、気候変動に関する認識を大きく変えてくれたんじゃないかなというふうに思って、またね、学校に戻っていろんな、勉強もされたりしてですね、これからまた期待していきたいなというふうに思っています。はい。今日はですね、いろんな、イベント等の紹介をさせていただきたいんですけども、まず最初は、京都グリーンファンドの、お日様発電所新しいね、ところなんですけども成功幼稚園に自然エネルギーの発電所を作ろうということでちょうど今寄付募集をしています。学校法人成功学園成功幼稚園と京都グリーンファンドは協力をして、左京区にある成功幼稚園に市民共同で太陽光発電、これが11キロワットそれから蓄電設備、これが 6.5 キロワットアワーものを、ね、設置するという予定であります。で、寄付はですね、一口3000円からということで、何口でも、ということなんですけれども、こちらもね、ぜひこういう、取り組みご協力いただけるのであれば、ご寄付いただけたらありがたいかなというふうに思います。寄付はですね、12月の15日まで、募集をしていまして11月頃に点灯式を予定をしているということです。で、この成功学園成功幼稚園というのがですねなんと1931年に一人の宣教師が松ヶ崎で小さな学校を始めたことに、始まったということなんですね。で山のふもとの自然の中でですね、豊かに、ね、感じる保育を行ってきたということで、地球に優しい太陽光パネルを設置するっていうようなことになったということなんですね。で、京都グリーンファンドはね、皆さんもよくご存知だと思うんですけども、京都に根付いた本当にこうね、着々と市民共同発電所を作ってきていまして、これがなんと24期目になるということらしいですね。ぜひね、こういう取り組み、ご協力いただけたらなと思います。京都グリーンファンドのね、ホームページを見ていただくと、詳しく、書かれていると思います。チラシなんかもできていますので、お問い合わせもですね、京都グリーンファンドの方にしていただければいいかなというふうに思っています。 はい、成功幼稚園に自然エネルギーの発電所を作ろう、京都グリーンファンド設立20周年記念事業として、市民共同発電所の、寄付を募集をしているところです。はい、もう一つはですね、緑の遺言オンラインセミナーということで、日本環境法律家連盟の、主催ということなんですね。こちらがですね、法律家が、環境団体と連携をして、遺言、信託など相続全般についてこう、解説をしてくださるということで、以前は東京とか大阪で、開催セミナーを開催してたんですけれども、今年はですねオンラインということなので、参加をしやすくなるんじゃないかなというふうに思います。9月の12日土曜日の午後2時からですね、行うということで、一般社団法人 JELF というんですけども、日本環境化法律連盟が、主催で、気候ネットワークも、協力をさせていただいています。9月10日までに締め切りですので、それまでにお申し込みいただいて、遺言ね、いろんな相続と絡めてですね、遺贈寄付をどうするかみたいなことがね、話題になっていますので、そういうことにご関心がある方はぜひ、聞いてみたらいいんじゃないかなということで、ご紹介させていただきました。緑の遺言オンラインセミナー、9月12日土曜日午後2時からね、オンラインで開催される。事前申し込みが、必要ということになっています。はい、もう一つがですね、気候危機と子どもたち、これもオンライン開催ということで、教育研究者や保育士の方、学校教員などがですね、子どもたちに気候危機の影響や、暮らしとの関係についてね、ぜひ知ってもらいたいということで、開催をされるものなんですけども、9月の27日日曜日ね、これ午前中ね、10時からということなんで、こちらも、Zoom での、オンライン開催となっていまして、気候危機と子どもたちを考える会というところがね、主催をして行うということなんで、本当に子どもたちに安心安全な未来を残したいということをね、おそらく皆さん、強く感じているんじゃないかなというふうに思いますので、そういう、方たちにとって参考になるセミナーかなというふうに思います。もう一つね、大きな世界的な規模のね、アクション、世界気候アクション02925ということでね、これは世界規模のアクションが、9月25日、9日に行われるということで、こちらの方もですね、若い人たち、FFF、未来のための金曜日の人たちがね、呼びかけていますので、こちらの方もぜひね、ネット等で、検索をして参加いただけたらなというふうに思います。ということで、今日はね、北極圏が大変なことになってるけど、いろんなね、情報提供の場がありますよということで、それらに参加していただければありがたいかなと思って、放送させていただきました。気候変動問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎が、京都発温暖化防止をお送りさせていただきました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。